暮らしの情報、税・料金です。申告書はご自宅から簡単に。年が明ければ昨年1年間の所得内容を申告する時期となります。例年であれば申告会場で多数の方が申告されますが、令和2年分の申告は新型コロナウイルス感染症防止のため、ご自宅で申告書の作成をお願いします。ご自宅でのパソコンやスマートフォンを使った申告書の作成にあたっては、次の方法をご利用ください。所得税の確定申告は、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを利用して作成し、電子申告の e-tax で提出、または国税庁ホームページから紙の様式を出力して作成し、こちらは郵送で提出してください。市県民税の申告は、市県民税申告作成システムのエクセルを利用して作成、または市のウェブサイトから紙の様式を出力して作成し、どちらも郵送で提出してください。市県民税申告作成システムは、市のウェブサイトに掲載予定です。e-tax 以外をご利用いただく場合、必要に応じて、次の各書類を出力して作成の上、添付してください。事業所得、不動産所得がある方の収支内訳書などは、国税庁ホームページから様式を出力。医療費控除を受ける方の医療費控除の明細書は、国税庁ホームページから、または市ウェブサイトから様式を出力して作成し、添付してください。これらの詳しいことは、e-tax ホームページに掲載している内容を事前にご確認ください。アドレスは、https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm です。医療費控除を受けるときは、医療費控除の明細書の添付が義務化されました。領収書の添付では控除を受けられません。領収書はご自宅で5年間保管してください。以上、申告書はご自宅から簡単にでした。令和3年度の償却資産の申告について。会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で償却資産を所有されている個人・法人の方は、令和3年1月1日現在の資産の状況を同年2月1日月曜日までに申告する必要があります。申告先は市役所の税務課固定資産税係です。直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。また、L-Tax による電子申告もご利用ください。申告書のダウンロードや申告内容の詳細については、市ウェブサイトをご覧ください。申告の際は、納税義務者のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。お問い合わせは、市役所 62-2141 税務課固定資産税係へどうぞ。新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者などに対する固定資産税などの軽減の申告期限について、申告書の提出にあたっては、事前に認定経営革新等支援機関などの確認を受け、令和3年2月1日までに申告書及び必要書類を税務課固定資産税係に提出してください。なお、申告対象資産が償却資産の場合は、 令和3年度焼却資産申告書も合わせて提出してください。認定経営革新等支援機関とは、税務・財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持ち、国からの認定を受けた機関のことで、中小企業庁のホームページから検索できます。軽減内容や軽減を受けるにあたっての要件などについては、市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは、税務課固定資産税係へどうぞ。国民年金保険料の納め忘れはないですか？老齢基礎年金の受給について、20歳から60歳までの40年間、定額の保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、そして合算対象期間等を通算した期間が10年間120ヶ月以上あることが必要です。また、病気や事故で障害の状態になった時の障害基礎年金や、大切な一家の担い手を失った時に残された家族に遺族基礎年金が支給されますが、これらの年金を受け取るには、一定の保険料について未納がないことが条件です。国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により一定の条件に該当すれば、保険料の納付が猶予・免除となる国民年金保険料免除納付猶予制度や、学生の方の学生納付特例制度があります。ただし、免除などを受けた期間があると、定額保険料を納付したときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。年金についての詳しいことは、保険年金課、保険年金係へお問い合わせください。要介護認定者の方へ、障害者控除についてのお知らせです。確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で、要件を満たす方は申請により市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除とは、所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳などの交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が身体障害者手帳などの交付を受けている人に準ずるとして、市町村長の認定を受けている人も、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書は、これらの法令などに基づいて交付するものです。控除を受けるまでの手順。1、障害者控除対象者認定申請書を、地域福祉課介護保険係に提出します。申請の際、申請者と対象者の印鑑が必要です。2、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には、障害者控除対象者認定証。該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に、必要書類と合わせて、障害者控除対象者認定書をご提示ください。この認定書は、税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。認定の対象要件などについての詳しいことは、地域福祉課介護保険係へお問い合わせください。 要介護認定者の方の障害者控除についてのお知らせでした。納期限のお知らせです。固定資産税第3期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第6期、介護保険料第7期の納期限は、12月25日金曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の12月の夜間納税相談日は24日木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。以上、税料金でした。
健康介護です。後期高齢者医療制度健康審査は受けられましたか？健康審査は令和3年2月末日まで受けることができます。受診券をお持ちの方で、まだ健康審査を受けていない方は、この機会にぜひご自身の健康状態をチェックしましょう。健康審査について。対象者は75歳以上の方、65歳以上、75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けられた方です。対象の方には5月末に受診券などを発送済みです。検査項目は、問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝計です。費用は無料です。歯科健康診査について、対象者は令和2年3月末で75歳、80歳、85歳の方と90歳以上の方です。検査項目は、問診、口腔内検査、口腔機能検査です。費用は無料です。いずれの検査も実施場所は、受診券に同封の実施医療機関一覧をご覧ください。受診券などの紛失やご不明な点があればお問い合わせください。お問い合わせ先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。風疹ワクチン接種費用の助成について、対象は岩出市に住所登録なる次のいずれかの方です。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市ウェブサイトを確認するかお問い合わせください。お問い合わせは、保険年金課健康推進係までどうぞ。手洗いとうがいで感染症予防。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して、感染症を予防しましょう。この予防ポイントは、新型コロナウイルス感染症予防にもなります。予防のポイント。外出から帰ったときは、手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は、体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により、喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50%から60%に保つと効果的です。人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときは、ティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また、症状がある場合は、マスクをして水分などを飛ばさないようにしましょう。 お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。がんについて知ろう。がん検診を受けて早期がんが見つかった90歳代の女性にお話を伺いました。まずがん発見に至った経緯について伺いました。検診を受けて見つかったがんは何でしたか。胃がんが見つかりました。バリウムを飲んで詳しく検査をしようということで精密検査を受けました。病院の先生と検診を受けたところの先生が話をしてくれて、手術は必要という話になりました。がん検診は毎年受けていましたか。年も年ですし、あまり受けていませんでした。精密検査の結果を聞いてどうするかというのは家族と話し合われたのですか。そうです、家族で話して切らない手術ならしようと決めました。どのような治療、手術をしましたか。1週間くらいの入院でした。手術は切らないで胃カメラで撮るだけでいけました。次に現在の体調について伺いました。手術後の内服や通院はありましたか。1年後の検査だけで薬を飲むことも通院もありませんでした。今の体調はどうですか。手術後は何もなかったから気楽に過ごしていますよ。ご飯もおいしいし不安なこともありません。市民の方へメッセージをいただきました。自分の体のことですし、がんは早く見つかれば今では普通の病気になってきています。検診を受けた方がいいです。保健師より一言、早く見つかれば普通の病気というお言葉を聞いて、そう感じてくださっている住民の方がいらっしゃるという実感とともに、もっとそう思う方が増えてくれたらと願い、周知啓発に取り組もうと思いました。がんについて知ろうでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず長休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで、受付は午後4時30分までです。次に和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保険年金課健康推進係へどうぞ。長歯科医師会から12月の休日歯科休館当番員をお知らせします。6日日曜日、岡本歯科医院紀の川市小川、電話73-4970。13日日曜日、なごみ歯科クリニック岩出市根頃、 69-0118。 20日日曜日、北村歯科医院紀の川市岸川町北、 64-2194。27日日曜日、中前歯科医院岩出市金池、 63-1771。 29日火曜日、中西歯科医院 紀の川市内田 78-2233 30日水曜日吉村歯科医院紀の川市岸川町長原 64-8111 同じく30日水曜日えのき歯科岩出市西国部 63-3763 31日木曜日安村歯科医院紀の川市名手市場 75-2202 同じく31日木曜日青木歯科医院岩出市吉田 61-0889 です。受診の際は電話などで確認の上ご LINE ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療についてお知らせしました。献血のお知らせです。12月10日木曜日、長消防組合消防本部で午前9時から12時まで、13日日曜日、スーパーエバグリーンプラス岩出高須賀店で午前9時から12時までと午後1時から4時まで、25日金曜日、長振興局で午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで行います。献血のお知らせでした。健康介護でした。